それで今日の説教に入りたいと思いますけれども、私が牧師になって、本当に嬉しいなと思うのは、人が救われるのを見るとき、そして救われた人が変えられていくのを見たとき、そういうときは本当に牧師になって嬉しいなと思うときですね。御言葉っていうのは本当に生きてるんだなっていうことを実感できるときですね。以前もお話ししたことがあると思いますが、かつて私が若い頃にフィリピンに留学していたときに、日本人たちの留学生が結構いたんですけれども、一緒に聖書の学びをしていたときがありました。その中からたくさんの方々がイエス様を信じる決心をしまして、クリスチャンになったんですね。それは私にとって本当に驚きの経験だったんですけども、そのうちの一人のことを思い出します。彼は日本人の留学生で日本から留学をしてきて、もちろんクリスチャンではなかったんですけれども、フィリピンの人たちとトラブルの絶えないというか、同じ日本人留学生としては見ていてハラハラさせられるような、ちょっと不安定な感じのする男子の留学生で、彼は一体フィリピンに何をしに来たのかなと、遊びに来たんじゃないかなってちょっと思うような、夜は結構飲み歩いてましたし、なんか羽伸ばしに来たのかなというような、そんな感じの留学生が一人いたんですけれども、でも彼は心の中では実は真剣に求めている学生でした。それで私が当時通っていた教会に一緒に通うようになりまして、聖書の学びにも参加するようになって行きました。最初彼は聖書には興味あるけど信者には絶対なりたくないって言ってたんですけれども、ところがその聖書を学ぶ姿勢が真剣になりましてですね、1年ぐらいかかったと思うんですけれど、彼はイエス様を信じたんですね。そしてなんと洗礼までフィリピンで受けてしまって、で日本に帰ってくるというそういう展開になりました。その彼が今何をしているでしょうか。実は彼牧師になりました。今牧師をしてるんですね。で彼は以前の彼のこと私はよく覚えてますので、救われる前の彼の姿を覚えているので、あの彼が牧師になったのかと思うと本当に信じられないような気持ちになるんですけれども、でも本当に彼を通して御言葉って本当に生きてるんだなっていうのは実感しましたね。本当に御言葉っていうのは人に働いて人を作り変えていくんだっていうことを本当に教えられた。当時の私は牧師になるつもりはなかったんですけれども、だんだん牧師になって御言葉を教える人になりたいなと思う最初のきっかけだったと思います。そのような導きをいただいて今があるんですけれども、人事ではないと思いますよね。私たちもみんなそういう経験を与えられてここまで来たんだと思います。そして御言葉が生きているっていうことを経験できることがクリスチャンの本当に嬉しいこと、幸せなことではないだろうかというふうに思います。聖書にも御言葉に出会って変えられた人たくさん出てきますけれども、パウロがそのうちの一人であるということが言えます。イエス様と出会ったパウロ、今日はちょうどパウロがイエス様と出会った場面の自分で振り返っている箇所、使徒の働きの箇所をさっきみんなで朗読したんですけれども、イエス様と出会って彼は本当に変えられました。福音を伝える大伝道者に変わりましたね。でもその前のパウロは一体どんな人物だったでしょうか。彼は実はもうキリスト教大嫌いの、そして迫害者でしたね。教会を迫害する大迫害者でした。当時のパウロ、その時の名前はサウロという名前でしたけども、彼が目指していたことはクリスチャンたちをいじめることではなかったんです。クリスチャンたちを追い出すことでもなかったんです。クリスチャンたちを殺すことでした。殺害しようとしていた。そして教会をこの世から根絶するっていうこと、そのことを目指していた。ですから本当に徹底した迫害者だったんですよね。当時のクリスチャンたちがサウロの名前を聞いただけで恐れをののいてしまうくらいの本当に恐ろしい残忍な男だった。そのサウロがすっかり変わってしまって、なんと福音を伝える伝道者になった。もうその変化に信じられない人たちが当時の教会にたくさんいたっていうことが聖書を読むとわかるんですね。何が彼に起こったんでしょうか。何が彼を変えてしまったんでしょうか。それはやっぱりパウロが福音を知った、福音と出会ったから。 福音は私たちの人生と人格を大きく変える神の力であるということを彼の人生が証しをしているわけであります。御言葉は人々に救いをもたらす神の力であると聖書にも書いてありますけれども、福音を通してパウロの人生はすっかり変えられていった。自分のために生きる人生から神のために生きる人生と変えられて、180度変えられた。そしてそのようにして私たちも導かれてきたんではないでしょうか。福音を通して私たちの人生も変えられてきた。そのような恵みと力が聖書の御言葉にはあるんだということを、今日パウロの経験からしっかりと受け止めていくものでありたいというふうに思います。ガラテヤ書の11章の11節でパウロはこういうふうに言っております。兄弟たち、私はあなた方に明らかにしておきたいのですと。明らかにしておきたいんです、兄弟たち。この言葉にパウロの気持ちがこもっております。ここでパウロは明らかにしたかったこと、2つのことを明らかにしたかったんですね。それはパウロが伝えている福音は人から来たものではないんだということが1つ、そしてもう1つはそれはキリストの啓示によって与えられたものだったんだっていうこと、その2つのことをここで明らかにしたいんですけれども、明らかにしてるわけですけれども、それを本当に明らかにしたかったんです。そういう理由があるんです。どうしてかというと、当時のキリスト教会の中にパウロの使徒としての権威を否定するような人たち、そしてパウロが教えている教えは本当の福音ではない、間違っている教えであるって言いふらすような人たちが教会の中にいたからなんですね。特にパウロが異邦人への伝道を開始して、そしてユダヤ教の伝統を軽んじているように見えたとき、特に割礼という習慣をあたかもパウロは軽んじているんじゃないかって見えたときに、そのような人たちの不満が爆発をいたしました。そして方々の教会を歩き回って、パウロは正当な使徒ではないんだと、そしてパウロの教えている教えは本当の教えではないんだということを言いふらすような人たちが出てきて、そのような人たちがなんとパウロによって建てられたガラテア地方の教会にまで入り込んできて言いふらしていくっていう現象が起きてきた。それでパウロはその事態に憂いて、このガラテア人の手紙を書くんですね。パウロは、当時のパウロはもう教会の外から吹いてくる逆風だけではなくて、教会の内側から吹いてくる逆風とも戦いながら宣教活動を続けていたということがわかるんですけれども、そんな状況の中でパウロはここで主張しているわけですね。私に今伝えている福音は、これは人から与えられたものではなくて、もう本当に正真正銘の間違いない福音ですということを伝えている。そのことによって彼は戦っているわけですね。戦っている。でも自分を守るための戦いではないんです。これは福音を守るための戦いなんですね。福音が福音でなくなってしまったらどうなるんでしょう。もう教会はもう立たなくなります。教会は福音によって建てられています。ですからこれは福音を守るための戦い、教会を守るための戦いだ。そういう使命の中でパウロのこの気持ちがこもったこの言葉が語られているということをぜひ味わいたいなというふうに思います。この福音を守る戦いっていうのがあるんですね。そしてそれは教会を守るための戦いなんです。そういう戦いがいつの時代も必ずあります。今もあります。そういう戦いがあるということをぜひ覚えていただけたらというふうに思います。そんなわけでパウロはここで2つのことを主張しておりますけれども、まずパウロはこういうふうに言っております。11節、私が述べ伝えた福音は人間によるものではありません。私はそれを人間から受けたのではなく、また教えられたのでもありませんと、こういうふうに言っておりますね。私が今述べ伝えているところ、述べ伝えた福音は人間によるものではないし、人間から受けたものでもないし、人間から教えられたものでもないっていうこと、つまりそれは人間によってではないっていうことを繰り返し強調しながら、 主張しているっていう、特に とにかくそれは人間由来のものではないんだっていうことですよね。そのことを本当に何度も何度も強調して繰り返し教えているということが分かります。これくらい強調されなければならない理由があったんですね。それはどうしてかっていうと、福音っていうのはいつでも人間的な力によって受け止められたり相対化されたり歪められたりしてしまう、あるいは利用されてしまう危険にさらされているからなんですね。でその危険は今も変わらないです。神様は聖書を通して私たちにメッセージを語っていますね。これ福音なんです。良い知らせなんです。そしてそれは私たちに救いを得させる神の力なんです。福音が本当に福音として語られている限り、それは間違いなく神の力なんです。そしてそれは私たちを必ず作り変えていく力なんです。ところがその福音がいつでも人間的な力によって歪められたり相対化されたり、人間の知恵と力によって解釈されたりしてですね、その力を失ってしまう、神の言葉が人間の言葉になってしまうという危険がいつでもある。教会で教えられている、語られている福音がもし歪められて教えられているとするならば、教会は命を失います。教会は神のいない、神の声の聞かれない、神が語られない、単なる人間の集団になってしまう。クリスチャンと名のつく人たちが集まっているだけで、神の存在がない、神の臨在が感じられない、そういう場所になってしまうんですね。ですから私たちも福音を本当に人間的な力によって受け止めてしまうことがないように注意しなければいけない。人間が用いられることがあるんです。人間を通して御言葉が語られることはあるんです。でもそれはあくまでも手段に過ぎないんですね。福音は決して人間の力で与えられるものでは、受けるものではなくて、もしそれが人間の力と知恵とで獲得されるようなことになってしまったらば、もはやそれは福音ではないということを私たちは肝に銘じるべきであると思います。まあ、そんなふうにでして3回否定してですね、これは人間由来のものではないんだということを散々主張した上で、じゃあパウロはどのようにして福音をいただいたんでしょうか。そのことが最後に出てくる言葉であります。12節の最後でパウロ一言言いました。ただイエス・キリストの啓示によって受けたのです。ただイエス・キリストの啓示によって受けた。私が受けた福音は人間由来のものではなくて、ただイエス・キリストの啓示によっていただいたものです。これがパウロの確信だったんですね。この確信があるから彼は何を言われても大胆に福音を語ることができた。そういう強さがあったというふうにことが分かります。啓示っていう言葉がここに出てきます。この啓示という言葉の意味は、隠されていたものがその覆いを取り除けられてはっきりと現れるという、そういう意味があります。それまで隠されていたもの、見えなかったものが覆いを取り除けられてはっきり見えるようになる。啓示という言葉にはそういう意味が込められていますね。そしてこれはパウロが経験した経験でした。パウロはある日イエス・キリストと出会うんですよね。使徒の働き9章に出てくるんですけれども、復活のイエス・キリストの声を聞くんです。そしてそこでイエス・キリストと出会うという、そういう経験をしました。パウロにとってはもう衝撃的な経験だったと思いますね。それまで大嫌いでもう徹底的に迫害をしていたこのキリストから声をかけられるという、そういう経験だったんですね。そして聖書を読んでいると、その時から3日間パウロは目が見えなくなったって書いてある。そして自分ではもうどこに行ったらいいかわからないって、人の手に手を取られてしか歩くことができない、もう目が完全に見えなくなってしまったっていう、そういう3日間を歩むんですが、この3日間どのようにしてパウロ歩んだんでしょうか。詳しくは聖書に出てこないけれども、でも彼は本当に考えたんじゃないかなというふうに想像しますね。本当に自分は正しいと思ってやってきたこと、本当にそれは正しかったんだろうか。 キリストが自分に語りかけてくださった、その言葉は何だったんだろう、キリストっていう方はどういう人なんだろう、いろいろ考えたんじゃないでしょうか。そしてその後3日後になんと、目から鱗のようなものが落ちて目が見えるようになったって聖書に書いてあるんですね。目から鱗が落ちるって日本語でも言いますけれども、そのことわざはどうやら聖書から来ているというふうに言われていますね。このパウロの回心の箇所から来ているというふうに言われておりますけれども、パウロの目の中には何か鱗のようなものが詰まっていて見えなかったっていうことですね。それが取り除かれて、それまで見えなかったものがはっきりと見えるようになったっていうこと。パウロにとってイエス様と出会ったっていう経験はそういう経験だったっていうことがわかるわけですよね。何が見えたんでしょうか。鱗が取れ、鱗のようなものが落ちて何が見えたんでしょうか。それまで見えなかったものが見えてきた。イエス・キリストという人がはっきりと見えてきたんではないでしょうか。イエス・キリストを通して表されている神の愛がはっきりと見えるようになってきたんではないでしょうか。そして今までは目の見目に見える世界の中で歩んできた、そうではないもっと素晴らしい祝福の世界があるということが見えてきたんではなかったでしょうか。まさにパウロは目開かれた経験が与えられた人だったということがわかる。これがまさにイエス・キリストの啓示によって福音を受けたとパウロがここで読んでいる、説明している経験であるということがわかります。私たちはどうでしょうか。私たちは目開かれているでしょうか。私たちの目は見えているでしょうか。実は私たちの目にも覆いがかかっていることが多いんではないだろうかと思いますね。自分では分かっている、自分では見えているというつもりで実際には何も分かっていないということが多いんではないだろうかと思いますね。実は私たちは見えているようで見えていない盲目の一人一人なのではないだろうかというふうに思います。そんな私たちもやっぱりイエス・キリストによって目の覆いをしっかりと取り除けてもらう経験が必要ではないでしょうか。パウロのように目から鱗のようなものが落ちるというそういう経験が私たち一人一人にも必要なんではないでしょうか。私たちは自分で見えると思ってるんですね。自分で分かってるってどっかで思ってるんです。そして自分で見たいと思ってるんです。でもその思いのゆえに私たちはしっかりと目が塞がれてしまっている。その目の覆いを本当に取り除けてもらう必要があるんではないでしょうか。そのように目がはっきりと見えるようになるように私たちは祈っていくものでありたい。そしてイエス・キリストの啓示によって福音をしっかりといただいて、本当に目に見えるこの世界とはまた別の本当に祝福の神様の世界があるということをしっかりと見させていただくものでありたいなと思います。パウロによって伝道されたテサロニケの教会という教会がありましたけれども、その教会は福音を大胆に証しする教会だったということが聖書を読んでいるとわかります。どうしてかというと、第一テサロニケの1章7節にてパウロにこのように評価されているからです。第一テサロニケ1章7節の言葉をお読みいたします。主の言葉があなた方のところから出てマケドニアとアカイアに響き渡っただけでなく、神に対するあなた方の信仰があらゆる場所に伝わっています。そのため私たちは何も言う必要がありませんって、そういうふうに評価されている言葉があります。テサロニケの教会から福音が周辺のマケドニアやアカイアという地方に響き渡ったって、そういうふうに評価されてるんですね。そして彼らの信仰があらゆる場所に伝えられていたということ パウロを評価しながらとっても喜んでいるということが分かります。このテサロニケの御言葉を読んだ時に福音っていうのは響き渡るんだなっていうことを感じました。福音というのは本当に福音として語られていくときにそれは響き渡る、そういう言葉なんだということを教えられた。今日の教会の語る言葉はどれだけ響き渡っているだろうか、聞く聴衆の心にどれだけ響いているだろうか、あるいはその地域にどれだけ響いているだろうか。今コロナの時代の中にあって本当にこの福音が日本中世界中で響き渡ってほしい、轟いてほしいなというふうに思います。でもそれはどれだけ私たちが福音を人間的な力によってではなく、ただイエス・キリストの啓示によって受け止めているかどうかにかかっているということを私たち今日の聖書の箇所から教えられたいと思うんですね。どうか私たちが神の言葉である福音、良き知らせを人間的な力で獲得してしまうことがないように、私たちの目がしっかりと目の覆いが、心の覆いがしっかりと取り除けられて、ただイエス・キリストの啓示によってはっきりとその祝福が示されていくように、福音が私たちの前に鮮やかに示されますように、そして私たちを通して福音がこの地に響き渡りますように、この教会を通して響いていきますように、私たちはそのように祈り続けるものでありたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き私たちの父なる神様、私たちに良き知らせ福音を与えてくださったことを覚えてありがとうございます。私たちはいつでも聖書を読むことができます。いつでも聖書を聞くことができます。どうか私たちの曇った目を、また集まった目を、本当に覆いを取り除けてくださいまして、本当にそこで語られている神様の豊かな恵みをはっきりと見ることができるように、はっきりと知ることができるように、イエス様の声を、神の声を私たちがはっきりと聞き遂げることができますように、そしてその御言葉によって私たちを作り変えてください。御言葉によって生きるものに導いてください。そしてこの教会から私たちの歩みを通して本当に福音が響き渡りますように、どうぞ導いてくださるようにお願いいたします。御言葉を心から感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。そのまま黙祷をしましょう。